天の御父が罪人に対して計り知れないほどの憐れみをお持ちであり、罪と罪を犯す者とを区別しておられることを悟ると、御父の特質の一端を知ることができます。それは私たちが神の特質、完全さ、属性に関する正しい理解を深め、御父とその御子イエス・キリストに対する信仰を働かせるもといを築く助けとなります。私たちの不完全さに対する救い主の思いやりは、私たちを主に近づけて、悔い改めて主に習おうと繰り返し努力するように私たちを駆り立ててくれます。さらに主に似たものとなるにつれ、私たちは外見上の特質や行動に影響されることなく、主がなさったように人々に接することができるようになるのです。人の外見上の特質とその人自身とを区別することからもたらされる大きな影響力は、フランスの作家ビクトル・ユーゴーの小説レ・ミゼラブルの中心をなすテーマです。この小説の始め、語り手はディーニュの司教であるビアンビヌ・ミニエルを紹介し、この司教が直面する葛藤について論じています。無神論者であると公言し、フランス革命時代の行動が原因で社会から蔑まれている男を訪れるべきだろうか。語り手は司教がその男に対して深い嫌悪を抱くのは自然なことだと述べ、次の簡潔な問いを投げかけます。やはり羊に皮膚病があるからといって羊飼いは羊を見放すのだろうか。この司教に向け語り手は、そうではありませんと明確な答えを出し、ユーモアのあるコメントを付け加えます。とはいえ、何という羊だろうか。この一節でユーゴーは人の悪事を羊の皮膚病と比較し、また病気の羊を見ても見捨てることのない羊飼いと司教とを比較しています。司教は同情心のある人で、後に小説ではある男に同様の思いやりを示します。その男とはこの小説の主人公であり、落ちぶれた元囚人ジャン・バルジャンです。司教の憐れみと共感によって、ジャン・バルジャンは人生の行く先を決める動機を得るのです。聖文の至るところで神は罪に対する比喩として病を用いられるので、私たちの比喩的な病、すなわち罪に直面するとき、イエス・キリストはどのような反応を示されるのだろうかと問うのは最もなことです。結局のところ、救い主はほんのわずかでも罪を見過ごしにすることはないと語っておられます。そうであるなら、救い主はどのようにして権威を抱き、愛想を尽かして見捨てることもなく、不完全な私たちをご覧になっているのでしょうか。その答えは簡潔かつ明瞭です。良い羊飼いとしてイエス・キリストはご自分の羊の病を治療や世話、思いやりが必要な状態と見ておられます。私たちの良い羊飼いであるこの羊飼いは、病にかかったご自分の羊が癒しに向かって進みゆくのを見ることに喜びを見出されるのです。救い主は牧者のようにその群れを養い、失せているものを探し出し、迷い出ているものを連れ戻し、傷ついているものを包み、弱っているものを強くすると予言しておられます。廃墟したイスラエルは罪深い傷と打ち傷と生傷によって弱り果てていると表現されていますが、救い主は彼らを励まし、熱心に進め、癒しを約束されたのです。現世での救い主の共同の技において際立っていたのは、その愛と思いやり、共感です。主はガリラやユダヤの誇りにまみれた道を人々を蔑みながら歩まれたことはなく、罪人をご覧になっても立ち退かれませんでした。絶望的な嫌悪感から人々を避けるどころか、主は彼らと共に食事をされました。主は助けの手を述べ、祝福し、高めて強化し、そして恐れと絶望を希望と喜びへと変えられたのです。本当の羊飼いのように主は私たちを探し出し、見つけ、安らぎと希望を与えてくださいます。主の思いやりと愛を理解するなら、私たちは悔い改め、癒しを受けるために主に対する信仰を働かせることができるようになります。 ヨハネによる福音書には救い主の教官が罪人にもたらされた影響力について記録されています。立法学者のパリサイ人は官員の場で捕らえられた女を救い主のもとへ連れてきました。訴えた者たちはモーセの律法に従ってその女を石で打ち殺すべきであることをほのめかします。必要な問いに対しイエスはついにこう言い放ちました。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。人々はその場を去りイエスだけになり女は中にいたまま残された。そこでイエスは女に言われた。女よ、みんなはどこにいるか。あなたを罰する者はなかったのか。女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しなさい。罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。確かに救い主は姦淫を許されたわけではありません。しかし主がその女性を咎めることはありませんでした。主は生活を改めるよう彼女を励まされたのです。救い主の主の思いやりと憐れみにより彼女は変わろうとする気持ちを抱きました。聖書のジョセフ・スミス訳はこの経験を経て彼女が弟子になったことを証ししています。女はその時から神を賛美し主の皆を信じた。私たちの気持ちを理解してくださるとはいえ神が罪を受け入れる柔軟な心をお持ちだと誤って信じてはなりません。神はそうなさいません。救い主は私たちを罪から救うために地上に来られたのであり、重要なのは罪のあるまま救われることはないということです。熟練した尋問者であるゼーズロムはかつてアメリクを罠にかけようとしてこう尋ねました。来るべきメシアは自分の民を罪があるまま救うのか。そこでアミレクは答えていった。私はあなたにそうではないと言おう。神の恩子はご自分の御言葉を否定し得ないからである。神の恩子は人々を罪のあるまま救うことはおできにならない。アミレクは人が罪から救われるための基本的な真理について話しました。私たちが人の魂を救う贖い主の力を享受するためには悔い改めの条件を守らなければなりません。救い主の思いやり、愛、憐れみが私たちを主に近づけてくださいます。救い主の贖罪によって私たちはもう罪深い状態に甘んずることはありません。神は正しくご自分にとって受け入れられること、また過ちや罪深いことに関して明確な線を引いておられます。それは神が盲目で従順な信者を望んでおられるからではありません。そうではなく、天のお父はご自分の子供たちがよく理解した上で進んで神のようになることを選び、神が享受しておられるような生活にふさわしくなることを望んでおられるのです。そうすることで神の子供たちは神聖な行く末に向かって完走し、神が持っておられる全てを受け継ぐものとなります。この理由により教会の指導者は神の戒めや教義をその御心に反して都合や評判の良いものへと変更することはできないのです。しかしながらイエス・キリストに従うことを生涯追い求める私たちにとって、罪を犯した人々に対する救い主のいたわりの模範はとりわけ教訓に満ちています。罪人である私たちは救い主のように思いやりと愛を持って人々に手を差し伸べなければなりません。私たちの役割も手を伸べ祝福し、高めて強化し、そして恐れと絶望を希望と喜びへと変えることなのです。清くないと思える人々を避け、人々を自分より罪深いものとして独善的に裁くものを救い主は叱責されました。これは救い主が自分を義人だと自認して他人を見下げている人たちに向けられた際立った教えです。主は次の例え話をされました。二人の人が祈るために宮に登った。その一人はパリサイ人であり、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、姦淫をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しくださいと。イエスはこう締めくくられました。あなた方に言っておく。神に義とされて自分の家に帰ったのはこの主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。 おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。罪人を咎める独善的な人よりも、悔い改めた罪人が神に近づくという私たちへのメッセージは明快なものです。独善的で批判的な人間の傾向はアルマの時代にも存在していました。人々がさらに完全に教会を確立する技に取りかかる中で、教会は次第に高慢になり始めた。教会の人々は高慢な目を持って高ぶり、互いにあざけり合い、自分たちの思いと望みに沿った考え方をしないものを迫害するようになってきた。このような迫害は明確に禁じられていました。さて、教会の人々の中には厳しい律法があり、教会に属している人は教会に属していない人を苦しめてはならない、また互いに苦しめ合ってはならないとされていた。松立生徒にとって指針となる原則はこれと同じです。教会内外のどのような人にも迫害する罪を犯してはならないのです。さまざまな理由から迫害を受けてきた人々は、不公平や偏見がどのような影響を及ぼすかを知っています。1960年代のヨーロッパで10代の青年として住んでいた時、批判されいじめを受けることがたびたびありました。私がアメリカ人で教会の会員であるという理由からです。学校の友達の中には、アメリカ合衆国の不評な外交政策に対し私が個人的な責任を負っているかのように接する人もいました。国境とは異なるという理由で、私の宗教は私が住む国々を侮辱するものだと言わんばかりの扱いも受けました。それからも世界中の至るところで、人種や民族性のために標的された人々が醜い偏見や差別の中で苦しむ姿を垣間見てきました。迫害は他人に対するあざきり、嫌がらせ、いじめ、排除、隔離、嫌悪などさまざまな形でもたらされます。私たちは異なる意見を持つ人々に醜い声を上げるような偏見に対して守りを固めなければなりません。偏見そのものはある意味、表現の自由を平等に認めることを厭う姿勢の表れです。宗教を信じる人を含め、すべての人は公の場で自らの意思を表明する権利を有しています。意思を表明する人々を憎むことを認める権利は誰にもないのです。教会の歴史には、憎悪と偏見によって扱われた会員たちの実例がいくつもあります。私たちが扱われたように他の人々を扱うとしたら、なんと皮肉に満ちた悲しい結果をもたらすことでしょう。救い主はこう教えられました。何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせよ。尊重されることを願うなら、私たち自身が敬意を示さなければなりません。さらに、私たちが真に改心するなら、柔和で心のへりくだった状態に導かれます。それは聖霊を招き、私たちの心を人々への完全な愛、偽りのない愛で満たしてくれるのです。私たちの良い羊飼いは、自らこの地上を歩かれた時にそうであったように、今日も罪と罪人に対して変わらず同じように感じておられます。主はとはいえ何という羊だろうかと時に思えたとしても、罪を犯すからといって私たちを遠ざけることはなさいません。主は私たちを深く愛しておられるので、私たちが救い主と天の御父の身元に帰ることができるよう、悔い改めて清くなる道を備えてくださいました。その中でイエス・キリストは私たちが従うべき模範、すべての人に敬意を表し、誰にも憎しみを抱くことはないという模範を示されたのです。主の弟子として主の愛に完全に習いましょう。見捨てられ、孤独で希望がないと感じる人が誰一人としていないように、分け隔てなく完全に愛し合いましょう。イエス・キリストは私たちの良い羊飼いであり、私たちを愛し気にかけておられることを証しします。主は私たちをご存知で、ご自分の羊のために命を犠牲にされました。主は私たちのために生きておられ、 私たちが死を知り、死に対する信仰を働かせることを望んでおられます。私は死を愛し、崇め、心から感謝しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。